この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフの生6、ん違う、16回目だ、16回目です。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、暖房ですね、消しておかないと。暑いっす今暑くなるまでつけないといいですけどね、自分でこんな時なのに。はい、メタングフ生16回目配信を始めたいと思います。これぐらいの音量でいいですかね。まあいいよ。あとそうだ。あ、そうだ。はい。ネットラジオの方もですね、配信開始いたしましたけども。これどうやって消しておこうか。まあいいや。まあオープニングトークからですけどね。でも、前回の15回目からですよ。2週間空きましたけども。もうこの間にですね、もう、笑い事じゃないですよ、本当に。大変なことが起こりましたよね、今回は。東北地方のね、大震災。正式名称なんでしたっけ、東北地方大震災でいいのかな。そんなんじゃなかった気がするな。なんかもうちょっと長いタイトルがあった気がしますけども。まあ、タイトルって言ったらもうダメだ、これ。まあ、そういうね、正式名称があったはずなんですけどね。まあ、ちょっと忘れてしまいましたけども。自分はですね、まあ、福岡在住なので、関係ないと言いますか、まあ、地震はなかったんですけども、一応震度1ぐらいはあったらしいですけどね。まあ、感じ取ることはできないぐらいの、まあ、小さな揺れだったんですけどね、こっちは。もう東京の方でもですね、東京って震度なんだっけ？震度5ぐらいでしたよね、確か。それでもなんか地割れとか起きてましたからね。なんだっけ？あれは横浜だっけかな、神奈川の方でもなんか地割れがあったらしいですけどね。そうですね。他は、まあ、あれですね、こう、津波がすごかったですね。やっぱり海の方のが震源でしたからね。津波が大変でかかったんですけどね。でかいレベルじゃないですね、今回のは。なんかもうすごいですよね、これ。なんか日本ってあんまり津波の被害最近いなかったじゃないですか。一応、他の国はですね、スマトラ沖地震だったりとか、まあ、チリの地震だったり。でですね、津波の恐ろしさというのは見ているはずなんですけどね。それでもやっぱりちょっと平和ボケじゃないですけどね、平和慣れしたところにこういうのがあったですね。まあ、不謹慎みんな言い方になりますけどね。まあ、ある意味ですね。よかった。よくはないですけどね。でもそういう平和ボケしすぎたらですね、また、もっと大きなことが起こった時にですね、またもう大きな火が出してしまうのでね。うん、そうですね。まあ、どっかのですよ。どっかの仕分けの人がですよ。津波が来ないから堤防は作らずに子供手当とかに回した方がいいって言ってた月が回ってきましたね、これは。もうこれは本当に許されざる罪ですよね、これは本当に。そうですよ。もうでも、子供手当もすぐなくなりましたから、なくなってはないな、でも別に。でも子供手当って、そんな緊急にいるんかいなと。どっちかって言ったら国の安全の方がもう大切だったじゃねえかなと思いますけどね。まあでもこんなもんですね。まあいわゆる結果論なんですけどね。チャットです。住谷さん。こんばんは。そちらは大丈夫でしたかということで。はい、福岡は大丈夫でした。大丈夫すぎましたね、ちょっと。何か被害あったらよかったのにと。一応、福岡県の北九州市にもですね、津波は来たらしいですけどね、20センチぐらい。でも、20センチって結構、あれですよ、笑えない数字じゃないですかね、言っておきますけども。結構ですね、津波と高波の違いついてない人が多いんですよ、これ。高波というとですね、例えば、なんだかな、堤防か何かに波がぶつかってですよ、バシャンってなるじゃないですか。それの高さが、20センチでもいいか、2メートルとしますよ。2メートルとしますと、堤防に当たった時の、その、水の大体の高さが2メートルになると、高波なんですよ。 津波でいうところの2メートルはその高波のですよ、高波の2メートルのまま、そういう沿岸部の方に侵入してきたりするんですよ。なのでなんか本当にアスキー跡で見たら分かりやすいんですけどね、ああいうのは。まあつまりですね、津波の場合は2メートルの高さのままずっと陸の方に来るんですね。なのでまあテレビとかでもよく見ましたね、今回の地震のニュースで。ああいう風になってしまうんですよ。仙台空港とか確か、なんか聞いたところによると結構離れてるらしいですけどね、それでもあんな量のですね、水が流れてきてまして、なんか車が流されてましたね。もうそういう、なんかこれでもですね、やっぱり被災地じゃない自分からしたら、それでもちょっとですね、どっかの国で起こったような出来事にのように思ってしまうんですよ、ああいうのは。なので、一回ぐらいですね、自分はちょっと津波を体験するべきですね、これは本当に。本当にですね、なんか、一回地震にはあったんですけどね、福岡西方沖地震で。しかもちょうど福岡市の方にいたんですね、自分、在住は福岡市じゃないですけどね、どちらかというと北九州市寄りなところなんですけどね、まあ、福岡市よりも東側にいるんですけどね、で、福岡市にたまたまいたんですよ。福岡市その時なんだかな、震度7はあったな。震度7ぐらいあったんですよ、確か。で、その上、地下街の方にいてですね。なんか勘違いが起こったからです。なんだっけ。地下街の、にいて、もしかしたら地下鉄 に乗っていたかもしれないですね。地下鉄の切符と言いますか、まあ、チケットですね。買おうかと思っていたら、なんか、進行方向が逆だったということで、なんか、結局買わずに、別の駅へ向かったんですね、地下鉄の。その、別の地下鉄の駅に向かう途中に、地震になってですね、自分の場合は。もうすぐですね、階段を上がってですね、近くにあった階段を上がって、まあ、外に出たら、なんか、ちょうどですよ、ちょうどニュースとかにも流れていたですね、福岡ビルという、ガラスがいっぱい落ちているところでしてね、ガラスを踏みながらですね、駐車場に戻ったんですけども、駐車場がですね、なんだかな、いわゆるなんか機械で動かすエレベーター式じゃないですけど、車を一回中に入れて、そのままゴンドラじゃないな、なんか、ゴンドラ的なやつ にしてですね、機械で、運んでいってですね、なんていうのかな まあ、なんだろう、細いビルなんですよ。細いビルが駐車場になっていて、その中になんか観覧車的な感じでですね、ゴンドラがあってですね、まあ、これでわかる方いますかね まあ、つまりはですよ、機械が動いてないと車を降ろせないような駐車場なんですよ、そこが。なので、まあ、地震によってその機械が壊れてですよ。もう2時間近く待ってですね、あれは。で、しかもその時、携帯持ってなかったですかね、自分は。ずっと駐車場のところにあるですね、テレビをずっと見ながら、時間を潰してましたけども。まあそのテレビもですよ、もちろん、福岡で地震があったのでね、ずっとその情報ばっかり映してですね。まああの時は暇でしたね、本当に。まあでもですね、今回の場合は、なんだっけ、3月11日、金曜日の午後2時、何分だっけ、午後2時ぐらいですね。自分その時は6時間目の授業を受けてましたね、確か。それか、放課後係ですかね。時間的に考えたら。まあどちらにせよ授業中でしたよ。授業中だったのでね、全く、まあもちろん震度1ですからね、こっちは。全くそんな揺れとかも感じなかったんですけどもね。他何があったっけ。あと、ちょっと言いたいのはですね、まあどちらにせよ授業中だったんですけども、その後ですよ、なんか先生方がなんか言ってくれればいいものをですね、なんか東北地方ででかい地震があったらしいよみたいな、そのことをですね、言ってくれればいいんですけどね、全くそんなこと聞かずにですよ。でも、そのまま、 夜ですよ、本屋にもいつも通り寄ってですよ、本屋に寄ってなんか友達と話しながら帰って、家に帰ってきたのが7時ぐらいですね。7時ぐらいに、まあ、いつも通りただまって言って帰ってきたらですよ、まあ、親からなんか、まあ、地震があったらどあったぞとまあ地震がすんげえ地震があったぞと言われたんですよ。それでどこでんどんぐらいって聞いたら、もうなんかすごくでかいと、なんかマグニチュード8とか、まあ今ではなんかマグニチュード9らしいですけどね、 9.0、まあ、それ聞いたとこからなんかちょっと何か抜けた感じがしますね。なんか心の中でぽっかりと穴が開いたような。以前ですね、メタングフにも出ていただいた、メタング本編にもですね出ていただいた、高橋恭之さんがですね、東北地方の在住ということを知っていたので、自分はもうずっとですよ、心配して、なんかツイッターでもリプライしても全く返ってこなかったですしね、メール出しても来ないで、でミクシーのログイン状況見ても、その11日以降全くログインしていないということで、ずっと不安でですね、自分一応年賀状を出していただいたことがあってですね、その時に住所と本名を知っていたので、Google のあれですよ、パーソンサーチだっけ、そういう安否情報を確認するためのですね、サイトにも一応書き込んでですよ、本当にあれは今思うと必死なぐらいですよ、もうもちろん必死でした、あの時は必死に探し回ってですよ。で、ある時不意にですね、高橋恭之さんがミクシーボイスに書かれてですね、まあ一応同じ時間にツイッターにも書かれてましたけども、もう生きてるということを見た瞬間にですね、もう自分は夜中だったんですけどね、あれは夜中なのにもう手を叩いて喜んでですよ、もうこんな風に。あの時はでも本当に安心しましたね。他東北地方在住の方々はですね、ポッドキャスターの方にも何名かおられましてですね、まあその方もですね、ミクシーのログイン状況を見ていたら、2日前にログインしていたので大丈夫でしょうね、多分。現時点でですね、3日以上ってなってる方がちょっと怖いんですね、これ。ミクシーのログイン状況で。3日以上ってなっている方がちょっと本当に不安です、今は。まあ、なんか放置しているだけの人だったらわかりませんけどね。まあ、ツイッターだとですね、ログイン状況とか見れないので、そういう面では SNS とかの方が案外ですね、得と言いますか、まあ、便利だったりしますけどね。そうですね。なんか長いな、今回。いや、まあでも、これは、ちゃんと話しておかないとですね、いけないことだったので、東北地方大震災について話しました。というわけで、今回のメタングフ生は16回目ですね。16回目か。本編の方はなんか70回目突入したっけ？突入しましたね。そうですよ。メタングフ本編も一応、1回分延期したんですね。何についてだっけ？70回目だっけ？なんかね、まあ、いいや。これはゾンビですかについての特集だったんですけども、まあ、それはですね、まあ、全く内容は関係なかったんですけども、一応延期しまして、で、まだ撮ってないですけどね、それは。まあ、一応撮りますよ。撮って、ちゃんと次回配信いたします。はい、というわけで、メタングフの生16回目始まります。はい、というわけで、これ本編だったら BGM 流れ始めるんですけどね、今ので。まあ生放送なんでね、全くそういう BGM とかないですけども。まずメタングフの M、ミュージックからですけども。今回ですね、一応笑っちゃいけないような雰囲気にはしてますけどね。まあもしかしたらなんかどっかで笑ってしまうことはあるかもしれません。まあさっきもありましたしね。あそこら辺はちょっとご了承ください。メタングフの M、ミュージックが、友人からですね、とあるバンドを勧められまして、なんかこの入り方なんか前にもやったな。SRS というバンドとワンオクロックというバンドを勧められまして、で、SRS はですね、福岡県のですね、北九州高専という、学校の在住生だっけ？卒業生だっけ？今は。ちょっと待ってください。あ、卒業生ですね。北九州高専という。 確か結構近いと思いますね。1989年。ああ、そう、でもそうでもなかった。22歳か、今。22歳、21歳ですね。でも、北九州高専ということで、まあ、近所ですよ。全員福岡県出身ですね。4人とも福岡県ですね。北九州市だったり、行橋市だったり。これはもう本当に分かりづらいよな。でですね、何期だっけ、自分。この SRS というバンドの、サムタイムズとワンダーソングと、なんだっけ、風向きだっけ、風向きを聞きまして。で、自分はですね、ワンダーソングとか結構好きですけどね。リアルライトという曲が、最新曲のリアルライトという曲が、現在テレビ朝日で放送されているドラマ、アクト、重犯罪捜査班の主題歌になってるらしいですね。SRS、3月2日発売ですね、これは。そうですね、SRS の曲調といたしましてですね、本当にわかる方はおられるでしょうね、これは。二組ともね、有名なバンドなんですけども、SRS の曲調というのは、バンボーブチキンと、フランプールの、なんか曲調を足してですよ。足して2で割ったような感じがするんですね、自分は。自分はと言いますか、もうこれは友人のですね、表現を真似たものなんですけどね。でも本当にこれは的を射てですね。そうですね、これわかる方。なんか一回聞いてくださったらわかるでしょうけどね、これ。なんかバンプのロックに、フランプールのポップっぽさをですね、足して2で割ったようなそんな曲調があってですね、自分は結構好きです、これは。そうですね。あと、もう一組、ワンオクロックですけども。もうワンオクロックは全然違います、SRS とかは。本当にロックでして、こっちの方は。ワンで検索しようとしたら、ワンピースが出てくる。ワンオクロックの綴りはですね、ワンは、英語の1ですね。O-N-E で、オクロックは、オクロックの奥はですね、OK ですね。で、ロックはロックンロールのロック。で、ワンオクロック。ということで、ボーカルの方がですね、なんだっけ。ボーカルだっけ、あれだ。元ニュースの方がおられたはずなんですけどね、確か。なんか書かれてた気がするな。確かボーカルの方が元ニュースですね。ジャニーズの。あれ、なんか書かれてたはずなんだけどな。消されてんのかな。ワンオクロックのですね、曲は、自分はですね、何聞いたっけ。曲名が、完全感覚ドリーマーと、アンサーズニアと、何聞いたっけ。ライヤーと、自分ロックですね、を聞きまして。自分は完全感覚ドリーマーとか大好きですね。今言ったですね、4曲は全部 PV があるので、ね、まあ、YouTube なんかを探していただければと思いますけども。完全感覚ドリーマーとか、本当になんかな。これ、なんか、ロックなんですけどね。そうですね、前にも言いましたかね。前にも喋ったことある気がしますけど、なんか9ミリパラベラムバレットというバンドがいますけども、それは本当に、もう突き詰めたロックっていう感じがするんですね。何かな。よく洋楽とかにある、なんかな、楽器を壊したりする。まあ、あれちょっと突き詰めたらパンクロックとかになってしまいますけども、自分がやってるロックはですね、自分がやってるロックは、これ本当に分かる方にはしか分からないと思いますけども、一昔前のミスター・チュードレンなんですね、自分は。自分が言いたいのは。ディスカバリーだとか、アルバムですね、ディスカバリーだとか、深海だとかを出していたあたりにですね、ミスチュールが一番ロックなんじゃないかなと思いますけども、自分は。そういう傾向と言いますか、まあなんか、なんかな、雰囲気です、雰囲気が。ワンオクロックにはですね、ある気がします。なんかそういうのが。そうですね、なんか、 結構これで喋るつもりだったのかな、あんまり喋れてないな。まあいいや。まあでもですね、ワンクロックと SRS。SRS って言ってますね。SRS は S.R.S で SRS。まあ一番打ちやすいんじゃないかなと思いますけども。エンターテインメント、テレビ、アニメーション、ニュース、ゲーム、加工ビデオ、加工とジェルというパーソナリティの趣味を存分に話すポッドキャスト番組です。毎週水曜日配信10分だったり20分だったり、ゲストの方を招く場合は1時間に及ぶ場合があります。ぜひ聞いてください。ホームページは検索エンジンで METANG 加工 F 加工とジェルと入力してくださいね。生放送もやっております。次、メタングフの E、 エンターテインメントは、まあこれはちょっとテレビにも似てるんですけどね、うっちゃんなんちゃんの気分は上々という番組がありますけども、これは先日とか何ヶ月前だっけ、数ヶ月前にテレビで復活してたじゃないですか、年末年始ぐらいだっけに、気分は上々が復活してたんですけども、これの DVD が今週だっけ先週だっけ出る予定だったんですけども、発売される予定だったんですけども、どうやら延期になってですね、それがなんか発売未定ということで、ちょっとですね不安なんですけども、なんだっけ、その復活した回のですねが収録されるとは思うんですけども、その中で東北地方のですね、東北地方のロケが確かあったはずなんですよ。なので、もしかしたらそれが、もしかしたらなかったことなされるかもしれないということで、ちょっと不安になっております。あとはどこでロケしたっけ？台湾だっけ？あれは。なんか他にもなんか、まあでも外国でロケしたのは別にいいか。でももしかしたら東北地方で確かロケしていたので、それがない可能性がありますね。まあそういう、それが確か結構ですね、復活した回の中では結構重要な役割といいますか、まあ、結構主軸になっていたロケだった気がするので、まあ、それをカットとなったら、もしかしたら DVD の発売自体がない可能性もあるということで、ちょっと不安に思っております。メタングフのテレビ。今ですね、今、テレビで放送されている CM は、まあ、ほとんどと言いますか、まあ、7割近くはですね、7割近くは多分 AC、公共広告機構のですね、CM だと思いますけども、なんかこの CM が多すぎるせいか、なんか抗議の電話と言いますか、メールが来ているらしいですね。これはバカだなと思いますけどね、これ。よく勘違いしている方がおられますけどね、AC は別に国の機関ではないのでね、ミクシーニュースで詳しいところは見ましたけども、何千何百社もの、なんだっけ、スポンサー的な会社がですね、お金を出してくれて、それによって、CM を作ったりしているので、別に国は全く関係ないんですね。なのに、今回の抗議の中に、国がそんなものを作っている暇があったら、なんか、支援をしろとか、そんな、なんかバカみたいな抗議があったらしいですけどね。もうバカみたいとか言っちゃいけないな。まあいいや、でも、そういうのをですね、ちゃんと知らずに、そういう抗議をするというのもちょっとバカバカしいなという気はしますけどね。でもなんか、今放送されている AC の CM の中ですよ。まあ、もちろん、ほとんどはいいですね、ちゃんとした CM なんですけども、一つですよ、なんか、ちょっとおかしい CM がありますね、今。AC で放送されている。もう、あえて名前は言いませんけども、多分、今、これ、タイムリーで聞いてくださっている方は多分ですね、これわかると思いますけどね。ポポポポンですよ。ポポポポンがちょっとひどすぎませんか、あれちょっと。あの CM だけちょっと自分許せません、あれは。他のですね、なんかな、気持ち、じゃないか、なんだっけ、 思いは伝わらないけど、思いやりは伝わるというか、そんなシーンもあるじゃないですか。ああいうのは別にいいんですよ。ああいうのこそ流せばいいんじゃないかなと思いますけども、そうです、多分あのポポポポのせい放送しなければ何事もちゃんと言っていたはずな気がします。あれちょっと、それぐらいにちょっとあれはひどすぎますね。あれはでも、どうにかならなかったんですか、あれは。そうですね、その抗議のせいでですよ、特徴的な AC などですね、CM の、AC の CM の最後らへんですよ。AC っていうところあるじゃないですか。あれもなんか、テレビ局の編集らしいですけどね、あれは。AC 側から、そういうテレビ局の方に、そこの音声を削除してくれということがですね、なんか要請されたらしいので、まあなんか、切ってある CM と切ってない CM もありますけどね。まあなのでね、AC の CM の後、AC というロゴが出てる間はですね、なんかちょっと無音状態になってですね、なんか変な間があってですね、あれこそちょっと気持ち悪いんですけどね、あの間が。それだったら AC っていう音声入れてくれると思いますけども、あとですね、なんか、そういう抗議があったせいで、なんか信頼回復に努めるということで、なんか、新しい CM をなんか作ってるらしいですけどね。もしかも作ったのかな？なんか普段は月1ページで作ってるらしいですけども。なんか、結構な急ピッチで作ったらしいですね。かわいそうだな、本当に。そんな気がしますけども。そういうわけでテレビは降ります。次。メタンルフの A、アニメですけども。日常という漫画がありまして、その日常の現在発売されている中で最新刊の6巻の限定版をですね、先日買いまして、で、その限定版には何がついているかと言いますと、まあ、今度日常はですね、アニメ化されるので、それの、まあ、ゼロ話と言いますか、まあ、プロローグ、モノローグじゃねえな、プロローグ的なやつですよ、あのゼロ話が収録されている DVD がついてくるんですね。限定版には。で、それ見ましたよ。見ました。ちょっと待ってください。撮っていきましょう、それ。よいしょよいしょ。よいしょ。見ましたよ、一応。ちょっと待ってください。よいしょよいしょ。これなんか、開けづらいですよね、これ。カバーが。まあ、ちゃんとあれですよ、なんか DVD とかのパッケージのさ、まあ、あれがありますよ、プレイステ2のあれみたいな、パッケージみたいな。そうですね、まあ、ですね、裏表紙見ればいいや。エピソード1が日常の褒め、エピソード2が日常の風、エピソード3が日常の貸し切りということで、音声特典として、東雲研究所編のコメンタリーでは、紺野ひろみさん、古谷静香さんでいいかな、これは。古谷静香さん、白石麻呂さん。で、時貞高校編では、のコメンタリーではですね、本田真理子さん、相沢舞さん、富樫美玲さんかな、のコメンタリーが入ってますけども。なんか、この3方だけ聞いているとですね、3方じゃない、6方 6名の方のですね、名前見る限りでは、自分が知っている名前が、お二方しかいないですよ、これ。紺野ひるみさんと白石みのるさん。しかも、この二人ですよ、ラキスタの、毎回の終わりにあったですね、ラッキーチャンネルという部分でですね、コンビをやっていた二人なんですけどね。そうですね、なんか、声優さんだけ見たらちょっと有名どころ使ってないなという気はしますけども、まあそれ、だからこそなのかなと思いますけども、声はですね、まあこれ絶対合ってないだろうというのはなかったですね、自分的には。まあいいんじゃないかなと思ってですね。 で、ちょっと不満を申し上げるならば、エピソード2の日常の風ですね。これの、なんかな、テンポが悪かったと言いますか、まあ、なんかちょっと笑えないなというところありましたね。そうですね、一応日常はギャグアニメなんですけどね、なんかちょっと日常の良さを消しているのではないかなという気持ちはしました。日常の風。エピソード1の日常の褒めはですね、まあ結構京アニ風な演出とかもあってですね、なんか、ああいう、なんかな、まあ夏の風景なんかは結構ですね、軽音とかでも見てきましたけども、そんな感じがいたします。なんか風景とか見てたら。でも絵柄としてはなんかちょっと、軽音よりかは泣きしたかな、絵柄は。そんな感じがいたします。でも、全くキャラクターデザインとか関係ないですけどね、別に。でもなんか、ちょっと、軽音よりかはラキスタなかなと、でもラキスタともまた違いますけどね。まあ、そうですね、日常は、漫画ですね。漫画は、まあ、1話完結のなんか、1週間に3話、1週間に、1号に載っている中で、1話完結で3話分載っているんですけどね、日常は3話から2話3話ぐらいですね、載っているんですけども、やっぱりそういうのだと、結構スピードがあるんですね、漫画自体は。なので、なんか、そのスピード感が、ちょっと弱まっているかなという気はします。一応日常の褒めでもですね、スピード感はあったんですけども、やっぱり原作の速さにはついていけないなという気はしましたね。まあもちろん漫画なので、パッパッと読み飛ばせるところではもう漫画にかなうはずもないんですけども、それでももうちょっとスピード感出せるで、たんではないかなと思います。なんだっけ、日常の風の方は全くスピード感なくてですね、なんかどちらかというとのほほんとさせるような回だったんですけども、あれは。それはちょっと違うね、気がします。でもなんか、東雲研究所ってそんな気がするな。そんな回ばかりあるような気がします、なんか。そうですね、日常の貸し切りの方はですね、結構早めに終わって、自分的には一番好きなのはもしかしたら日常の貸し切りかもしれませんね、これ。この中で。もうパッと始まってパッと終わるみたいな。そういうところ見たら一番好きかもしれませんね。日常の貸し切り。まあ、もしかしたらね、こういうのが続けばいいんですけどね。なんだかな。なんとなくこの日常を見ていたらですね、南家を思い出しまして。南家も一応1話完結型なんですけども、その1話完結型の1話を、まあ結構、一回ごとに盛り込んでいると言いますか、まあ、4話ぐらいありましたね、確か。4話ではなかったな。2、3話ありましたね、1回の放送分で原作の2、3回分ぐらいが詰め込まれている気はしましたね、確かに、南家では。でも、それぐらいやってくれたらいいですけどね、日常でも。日常では、確か漫画は、東雲研究所の方は、4コマでして、時貞高校の方は、1話完結型のアニメじゃねえ、漫画となっております。やっぱり4コマを漫画化って結構きついの、漫画じゃねえ、4コマをアニメ化って結構きついんですかね。そういう意味では、ラキスタって結構、テンポとしましては結構良かったんですけどね。そうですね、ラキスタはでもなんかまた違うあれなのかな、あれはまたなんか一回一回なんかネタが多かったですかね、ラキスタは。そういう面では日常はまたちょっと違う、そういうネタが盛り込めないようなね、ですね、アニメなので、そういう面ではまたちょっと違う手法になるのかなと思いますけども、まあですね、これもニコニコ動画で配信されるらしいので、 またアニメ実況をしていこうかなと思いますので、まあ、ぜひですね、お付き合いくださればと思います。メタングフでは CM オープニング提供パーソナリティなどを募集しています。応募方法はメタングフの生活内の募集ページを参照してください。皆さんの募集待ってます。というわけで次メタングフの絵ではですねニュースですけども、今回あえてですねあえてニュースはなしにしたいと思います。まあ今ですねニュースは結構地震に関することばっかりやってるので、まあまあ、あのオープニングトークで喋ってしまいましたからね、これはほとんど。まあニュースは今回ないです。次メタングフの G はゲームです。ゲームはキャサリンですね、あの前々から言ってましたキャサリンをついに買ってですよ、ローンですけどローンで買って、で現在第8話目までやっております。自分は、まあ、ネタバレはしませんので、まあ、まずですね、なぜローンで買ったかという、あれですけどね。あの、友人がですね、っていうか友人がなんだっけ、なんか、緊急収入かなんかで1万円入ったんですよ、あいつじゃねえ、あと、友人が。で、あの、ふざけてですよ、ふざけて、おい、キャサリン買ってくるよと言ってたらですね、あ、いいよ、買ってやるということで、買ってやるよと言われたら、ちょっとなんか、物おぎしますよね、なんか。本当にみたいな。そんなの売ってしまってですね。やっぱり買ってもらうのは良くないということで、あの、一応払うことにはしたんですけども、まあ、いかんせん持ってないということで。ということを言ったらですね、あの、別にローンでもいいよということで、ローンで返してくれればいいよということで、なんか、1週間500円のですね、返済の旅が始まってしまいましたけども、1週間500円だと、あの、中古で5000円したんですね、キャサリン。なので、まあ、単純に考えて10週かかりますね。10週ってことは2ヶ月半ぐらい。長いですね、案外。いや、でも、普通のローンを考えたら短いかな。まあ、2ヶ月半ですよ。でも1週間500円ってあれですかね。第2次スパロボ Z が出るまでのですね、緊急措置ですかね、これは。まあ、第2次スパロボ Z は買いますけども、その次のですね、発売日の次の日ですよ。あの、リボルテックのジェフティが出ることで、あの、リボルテックというのはなんか、あらかじめ組み立ててあるフィギュアなんですけどね。それが出るんですけども、もうその2つのせいでなんか、4月の第2週はなんか、1万円近く吹っ飛んでいくんですよね、あれ。本当に悲しくなるほど、あっという間に飛んでいきますけども、あれは。まあ、それはいいですよ。またそれは別の話ですよ。それはまた話しますけどね。キャサリンですね。感想を今話そうかと思ったんですけども、よく考えたら、キャサリンクリアしたらですね、また、竜と取るということをですね、一応、言ってはいるんですね。確認は取れてませんけども、それでいいかどうかの。なので、キャサリンですね。キャサリンをクリアしたら、また竜と取ることにします。なので、キャサリンの感想をとりあえずお預けということで。お預けを食らっちゃったな。でも、そうですね。第8話までやっておりますけども、もうパズルはですね、すんごく難しいんですけども楽しいですね、あれは。自分まだストレス感じるほど詰まってはいないので、一応詰まりましたけども、まあ、ストレスは感じずにですね、クリアできましたけども、そこは。まあ、完全クリアじゃないですけどね、とりあえずストーリーがクリアしたら、特集組もうかなと思っております。ということで、長かった今回16回目。40分、でも42分ぐらいでしたっけ？始めたの。配信開始が、41分ですね。配信開始してから。41分か。まあ、上々でしょ。上々って。まあ、いいでしょ。まあ、はい。終わります。次回のですね、配信予定は、今日が20日だから、4月3日。じゃあ、4月2日だ。4月2日の、夜、 11時と言いますか、まあ、夜23時40分あたりからですね、配信を開始したいと思います。あー、もう4月ですね。早いな。4月か、新しいな。何が新しいのか知りませんけども、まあ4月はまあ出会いの季節でもありますけども、まあ別れの季節は3月だ。まあ自分別れることはないのでね、まあ進級をするだけなので。でも進級自体もちょっと怖いんですよね。これちょうどですね、ちょうどでもないなですね、まあはい、終わります。次回ですね、配信予定は4月2日の23時40分からです。はい、なんか疲れてますね。まあ悪夢のせいですかね、これは。どっかのですね、バーで見たわけじゃねえな。まあいいや。というわけで、メタングの生16回目終わります。それでは、大変でした。また、再来週。疲れた。反省会です。何か取り立てで悪いわけでもないですけど、なんかダメな回ですよね、今回。別に、そんな感でもないですかね、今回。ちょっと詰まってる感はありますけどね。今詰まりましたしね。悪い、あれはないですかね、別に。取り立てで悪いことがない回もちょっと、まだ考えものなんですけどね、これは。これはこれでまた。今思い出したんですけどね、心残りとしては。まあ、一応言っておきましょうかね。ミュージックのところですよ。サカナクションの、新曲のルーキーのことについて話そうかなと思っていたんですけどね、ついさっきまで、配信を始めるさっきまでは思っていたんですけどもね、忘れてしまいました。これがちょっと心残りですね。まあ覚えていたらまた次回にでも話そうかなと思ってます。というわけで、いつもなんかここら辺の反省からなんかちょっと落ち込んでるな、気分が。でもそんな感じで、なんか今回、こっちの方も長いな。それなりに。収録時間が50分いきそうですね。今49分15秒です。まあ、なんとか50分以内に終わらせましょうかね。次回ですね、配信予定は4月2日23時40分からです。ぜひ聞いてください。というわけで、メタングフ生16回目、完全に終わります。それでは、タイでした。また、再来週。